ゆうたくんは日本にいる間はフランスの授業を受けないんですか？なんかこうタブレットで受けれるとか。
まあ、しようと思ったらできて、やっぱり日本にいる間やっぱり結構日本でも手がいっぱいで、で今回はそれこそ小学校子供が行ってたら忘れてましたけど、中学になると中間テストとか期末テストとかね、であとまとまってテストがあって、でその前にやっぱりテス弁とか言いながらテストの勉強したりっていうで、フランスにいない時はもうフランスの席は抜いて出てきて、で日本からまた移動するときは席の、でも去年だから、去年とかこの春ですね、小学校卒業したんですけれど、お願いしたらちゃんと卒業証書出してくれて、
おお素晴らしい、
ちゃんと日本の小学校も正式に卒業したっていう、まあ、証明書がもらえて、で本人はまあそれなりにやっぱり日本の学校も頑張ってたから、やっぱりこうね、ただちょろちょろ行ってたんだけど違って日本の小学校卒業できたっていう、まあ、症状なんかもね、フランスないから、あれもらうと、もうすごいなんか、やったぜみたいな感じで、で、なんか、夫に見せたらすごいやんみたいになってて、こんな、もうフランスの中学の先生に見せよう、日本はこんなんあって、なんかこんなんでみんなモチベーション上げるかもって言うくらい、
卒業式。ないですか？
卒業式か入学式もないですけど、そういうのが。
もう、少しもないんだ。
で何ももらえないでシューッと終わるから、まあ、もらったのを、まあ、
すごいですね。保育所の時からなんか保育所の時紙すきっていうのをやって、でその紙で証書をもうなんかですね、園長先生が手書きで名前書いてくれて、それでくれるみたいな、そういうことやってましたよね。なんか日本はすごくやっぱり手をかけるというか。
で、やっぱり もちろんですけど、今やったの卒業文集とか、卒業写真をもちろん、もらって、で、だから正式に、まあ、ね、まあまあ、年のうち3分の1しか行ってないけど、まあ、それでも、まあ、頑張ったねっていうことで正式に卒業できて、で、とても嬉しく。まあ、中学はどうなるかわからないなと思うんですけど、まあ、今学期も頑張って、成績も結構良くって、やっぱあんましね、なんかこう、日本来て勉強やっぱ難しくって、落ちこぼれてくると本人がいくらなんかって言っても、やっぱり来て楽しくないから、そんな勉強すごい頑張ってしてしてって言って、いい成績出たらもう一切言ってない、お尻は叩いてなくて、フランスでは頑張ってってお父さんがちょっと結構勉強させてるけど、日本ではもう自分がするようにしたらっていうふうにしてるんですけど、まあ、そこそこいい成績で、なんていうのかな、だから来年も来る気が起きるような、あんまりもう勉強できなくて何言われてるかもわからないみたいになって、やっぱり私たちやってそんなとこやっぱり行きたくないって感じてしまうと思うんですけど、まあまあうまいこと言って、来年も本人は来る気満々で筋肉を保ちながらね。
で、来年も。目標とかはあるんですかね。うちの子は、まあ絵を描くのが好きで、ちょっと漫画とかを描いたりして、で、友達と、なんか毎月一回、ちょっとその漫画とか小説とか売る、親に売りつけるんですけれども、そのお家、だからそのアメリカ人の、と日本人のね、両親がいる、こう、親友の家に何か友達が集まって、で、おもちゃのお金で、親に売りつけるみたいな、そういう、なんか、ここのパーティーみたいなのがあって、で、そこにこう、出品したりとか、あと、いらなくなった、なんかちょっと小物とかを持っていくとかしてるんですけど、まあ、それで一生懸命ちょっと、こう、書いたりですね。まあ、ただ、漫画家になるとかっていうのは夢じゃなくて、カフェオーナーになりたいとかいうのが去年から夢としてできまして、なんか、カフェオーナーとか、ね、ちょっと頑張りたいとか、まあ、言ってもそんなにやってないんですけど、でも私の、ために母の日になんか一生懸命ミートソースのパスタとか野菜炒め作ってくれたので。
すごい！
はい。ちょっといいなみたいな。あと1年
間してくれたらめっちゃ助かる。
ご飯ができてるみたいな。そういうの
をまして。すごい。
ことも考えてて。
あとやっぱり今風ですよね。なんかレストランじゃなくてカフェのとこがね。
うん。それでそのために、ちょっといろいろ勉強してなあかんよねって、算数とかもいるよとか、それにかっこつけて、はい、いろいろと、こう、あとなんか、ね、材料、ね、お野菜とか仕入れるのに、ちゃんと社会のことも知っとかなあかんよねとか、 うん、それに結びつけて勉強するようにっていうのを最近言うようにしてて、で、あとなんか、やっぱカフェも実際にね、喫茶店とか見たいとかいうのがあるので、ちょっと休みの時に、もう近くの近鉄百貨店から始めてるんですけれども、今度だから、ですね、お休みの日には近所に、こう鳥を見ながらちょっと食べられるバードカフェというのが、鳥です。うちもインコ飼ってるので、ちょっとそこに行こうかなっていう話をしてたりしてます。それもね、なんかだから本人が、ちょっとこう近くのかき氷メインの、カフェに行ったことがあるんですけれども、あそこにちゃんとソファーがあるみたいな。なんかソファーはこの位置がいいよね、みたいなことを後で話してて、なんかちょっといろいろ考えてるな、みたいな。
じゃあ、プロデューサー感覚なんです。料理とかだけじゃなくて、どう場所をプロデュースするか。
どうなんでしょうね。私も自分が小学校何歳の時ってそんなに具体的には考えてなかったな、っていうのがあって、まあでもうち、やっぱパートナーはね、フィンランドの人で、早く独立しろ、みたいなプレッシャーをすごいかけてて、こういろいろ、どうやって、で、こうしていくのとか、で、昨日もなんか、こうなんで私たちは、こう、違う、生きてる目的って何みたいな話になって。まあなんかね、そういう古哲学的なことを書いてる本も買ってて、で、そこには、ちょっとタイトル忘れたんですけども、やっぱりその、たくさんお金を儲けて楽しく生きるためとか、やっぱなんか人生の目標を見つけるためとか、こういろんなことが書いてあるんですけどね。まあちょっとやっぱヨーロッパの人ってそういうことをやっぱちっちゃい時からやっぱすごい言われて育ってきてるのかなっていうのはあるんですが、さやかさんのところはフランスはいかがですか？
私はね、まだなんか何かって言ってないんですけど、多分フィンランドもそうなんじゃないかと思うんですけど、結構早い時にこう、道っていうかね、決めますよね。で、まだ、中学、今ね、言うたより2歳かな。年上の子たちがもうすでに、ちょっとインターンに行くみたいなね。
お
っていうのは、その、だから何まだ高校、だから、中学の最終年くらいかな。それで、まあ、その自分の、それ女の子なんですけど、まあ、ちょっと理系が好きだからっていうことで、まあ、私たちが住んでるアルビンは、工学系の大学があって、その工学大学に、まあ、インターンって何を中学生がしに行くのかわからないんですけれど、まあ、その工学、ですね。まあ、理系の、まあ、エンジニアの学校へ、ちょっとなんか、しばらく行くっていう、なんか予定を追って、だから日本で言ったら中3の年ですよね。それで結局高校を、どういう方向へ行くかっていうのを、決めるための、こう、探りを入れるんやと思うんですけど、まあ、日本で中学って言ったらね、まだなんか、もちろん商業から工業高校から普通科から、あるとは言え、なんかもっと、なんか高校はとりあえず、なんか受験で、入れるレベルの高校へみたいな感じがあるのと比べると、まあ結構具体的にね、もう少ししたらそれも分かってくると思うんですけど、そういうところがちょっと、そのフィンランドの話なんかとも重なるのかなと思いましたね。
うん。
で、同じ小学校で今一つ年上で、日本で生まれ育ったけれど、まあ、ご両親の仕事の関係でスイスで育ったっていう男の子がいて、で、その子が一人で、小学校の5年生くらいかな、日本へ戻ってきて、それでいるんですけど、で、それ戻ってきた理由が、すごいしっかりしてるな、小学校やのみたいな、戻ってきた理由が、スイスはすごい早い段階で自分がすることを決めなければならないけれど、自分はもう少し長い時間いろんなことを経験したいと。でもこのままスイスに行ったら、そのままスイスのシステムに吸収されていくから、それは嫌やって言って、でも、スイス育ちだから、日本語に不自由があるからっていうことで、小学校から自分一人で戻ってきて、親は置いて、で、おばあちゃんのところ、おじいちゃんとおばあちゃんがいるところで、一人で行って、で、今同じ中学で一つ年上なのかな。っていう子がいて、へえと思ったんですけど、その理由が興味深いと思ってね。
うん。
他にも理由はあるみたいなんですけど、やっぱりその、お父さんお母さんが日本人なのに外国で住んでるっていうことで、やっぱりこう、アジア系としてっていう、そういうアイデンティティの悩みみたいなのも小学校なりに、
ね、
そういうことは、京子さんとこの娘さんより、ちょっと大きいくらいの年の時に、一大決断して日本に帰ってきてる。けど、その、スイスが早く決めないとダメだっていうのも、はっきり、いやで、 日本の方がいいって帰ってきてるって聞いたので、そのおばあちゃんが。で、まあ、ヨーロッパのことを知ってる同士の息子も、まあ、今年はそんなことないの。小学校の時ちょっと仲が良かったから、へーと思って聞いたんですけど、まあ、そんな風にやっぱり感じるのが、日本を知ってると、ずっとヨーロッパにいるとね、あんま比較しないから分からないと思うんですけど、やっぱ日本を知ってると、まあ、どっちがいいかはさ、分からないと思うんですけど、まあ、子供によっては、そんな早くに決めたくないっていう子もいるよなっていうくらい早くに結構、がっつり現実的な、
こう、
進めさせられるんじゃないかな
って。やれないって感じですね。
小学生が、もうそんなんやったら日本へ行くって言うくらいなんやから、もう結構早い段階で、なんか、どういうとこ行きたいのとか言われてるんじゃないかなと思うんですけどね。
それはそれでちょっと、なんていうか、子供からしたら鬱陶しいっていうのはありそうですけどね。まあでも、他に選択肢を知らなければそれが普通なのかなって思ってしまうでしょうけどね。いや、やっぱ日本人の生は小学生らしいですね。もう子供子供で、男の子なんか、うちの子言ってましたけど、夏休み男の子何してんのかなって聞いたらゲームやでって言ってました。絶対ゲームしかしてない。
今なんかもうネットで繋がってゲームできますからね。
ああ、なんかフランスのお友達ともネットで繋がってると
か、ね。ネットで繋がっていて、先生は時差があるんですけれど、今年なんかゲームしてる。で、今年はLINE っていうね、日本のメッセンジャーみたいな、WhatsApp みたいなのを始めたので、多分反対にフランスへ戻っても、クラスのみんながどんなことしてるのかっていうのは、こう、毎日、わかるんじゃないかなと思いますね。で、この話はさっきの、京子さんの話にもあったんですけど、日本は結構小さい時から子供が勝手に活動する。で、お弁当を持って、まあ、考えたら小学校4年生の子がお弁当を持ってピクニック行って、その後勝手に友達の家遊びに行くってね。これやっぱりフランスでやっぱ考えられない。で、中学生になったら、例えば、まあ、うちの息子なんかでも、まあ、友達の家へばーっとこう、もう遊びに行ったり、なんかモールへみんなで買い物に行ったりっていうことを、平日はそれこそ忙しいから、週末に入れたりするわけですけど、フランスは例えば週末に、子供が子供だけで、活動するってことはほとんどない。っていうのが、というのは、まあ、日曜日は、みんな仕事が休みが基本なので、日曜日は家族の日になってるわけですよね。なんか国が決めてるっていうわけでもないわけですけど、スーパーとかね、ショッピングモールとかも全部閉まってるから、そういう職についてる、まあ、だからもちろんね、電車運転してる人とか、やっぱり病院で働いてる人なんかは日曜日も働いてると思うんですけれど、まあ、サラリーマンや、まあね、サービス業の人たちが全部休み。で、お父さんお母さんが家にいる。で、子供も家にいる。で、日曜日っていうのは家族でゆったりお昼ご飯を食べて、で、みんなでなんかまったりしながら、こう、何をするっていうんでもないけど過ごす。で、まあ場合によってはおじいちゃんおばあちゃんのとこへ毎週行って、そこも集まって、というふうに決まってるんで、その日曜日に子供だけで、その家族を掘って行ってしまうってこともないわけですね。それで、なんか、私も、まあ、気がついてみたら、フランスの感じに慣れすぎてて、休みの日に子供がどっか行ってしまうっていうのが最初ショックで、もう普段が忙しいから、あんまし、なんていうかな、こう、ゆっくりする時間がない、もう、部活帰ってきたらもう6時とかで、宿題したらもうバタン球で寝て、で、次の日もまたパッと学校行って、っていう感じだから、ゆっくり話す、で、週末ももういないのっていう感じで、ちょっと小離れできてないなって反省したんですよね。でも フランスへ戻ると、土曜日は比較的クラブ、そのね、テニスとか個人で入っているスイミングがあったりとか、まあちょっと友達と約束して遊ぶっていうのがあるんですけど、日曜日は、そんな子供だけで遊ぶとか、子供が遊ぶ約束をするなんていうのは聞くことがないので、すごく違うなって思うんですね。
まあ一応ね、こう、携帯電話持たせてるので、連絡は来るんですけど、親同士でね、お願いしますとかいうことは言うんですけど、でもやっぱり自分たちでもう決めたから、みたいな感じで報告して、まあまだなんか女の子なので、いろいろ言ってくれるんでしょうけど、男の子って多分言わないのかなとか、そういう気がしますよね。
で、まあ自分も思い浮かべてみたら、もう小学校4年生くらいから自分で弁当作って1日中どっかに出かけたらいなくなっちゃった。
なんかね、思い返してみたら小学校1年生の時から、もうそれこそなんか、ドラえもんの、こう、ジャイアンみたいな子が、ね、
そう、集まって
ね、みたいな。で、遊び込んでましたよ。本当に。無事に何も言わずに。はい。
ただ自分を振り返ってみたら、もう小学校の時から、なんか土曜日はまだ学校があった時期だったと思うんですけど、日曜日なんかうちになんかいたことなかったです、夏休み。
小学校に遊びに行ってましたね。
そう、で、遊びに行くといっぱい友達がいてね、そのまま。で、やってたのに、ちょっと自分が、そのフランスのなんか日曜日は、みんなその家族優先で、その友達を取らないという、なんていうかな、こう、まあ、感覚っていうかね、その文化に慣れすぎてて、なんか、遊びに行くって言われて、日曜日に出かけんのみたいな。ママはうちにいるのにみたいな。ってなって、ちょっと自分はずれてるなって気づいたんですけど。でも、フランスに戻ったら、まあ、やっぱりそういう感じでどうかな。高校生とかになっても、バカンスっていうと、親について行くので、だからそういうふうになってみて気づくのが、日本は子供が自由、プラス、うん、意外と、こう、親子関係が、だからどっちを薄いと取るか、どっちを濃いと取るかなんですけれど、フランスを基準にしたら意外に薄い。
あ、そう思いますね。だからうち
の。それこそ大学なんかでも出てしまったらもう帰ってこないみたいな感じでしょ。で、フランスだとやっぱりその大学で出ても子供はしょっちゅう帰ってくるし、それにも高校生くらいまではもう親とはもちろん旅行も行って、ただ親もやっぱティーンが楽しめるような、こうティーンが集まってくるようなキャンプ場とか行って、でその子たちはその子たちでこうクラブで、踊って新しい出会いがあるみたいなところで、まあ親も気を使っていくにしろ、高校生になってもまだまだそんな親と一緒にこう、いろいろするし、全然そこの文化が違うと自分が子育てが進んできて気づきますね。やっぱこう日本の方が、やっぱこうアジアっぽいのかな。子供が結構
自由。確かに自由ですよね。
自由で子供が。
まあ最近はだいぶ増えてきましたけれども、やっぱりね、こう、子供たちだけで、塾とかもね、夕方の6時とかだったらもう別に親ついてなくて、小学校、高学年の子は自分たちで行ってますよね。
すごいフランスだったら今でも、お友達が遊びに来るのは、お迎えはお父さんお母さん必ずついてくる。だから同じ年代なのに、やっぱ親がついてきて、で、親がやっぱ相手の親にお世話になりましたみたいな感じで、他のことはもっとなんていうかな、こう、子供の、だから意外と、フランスの方が、まあ、家族を大事にしてるっていうのもあるし、そういうつもりはなくっても、日本から見たら過保護みたいなところがあったりして。ただまあね、どっちがどっちかっていうのが、こう、言いにくいから、フランスが過保護なのか、日本が適当すぎるのか。それからね、反対に言ったら日本の場合なんか、ほら、日曜日、家族が揃わないうちなんかいっぱいあるわけでしょ。
そうですね。
お母さんが働いてる、お父さんが働いてる、子供はなんか活動が子供であるっていう感じで、なんか年中食事も一緒にしないみたいな家族がいっぱいあるわけやから。
それはそれでね、なんかいろんなこう話をしないっていうので、なんか日本は、なんかすごくこう軽い話しかしないみたいな、意外とこう家族のこと分かってないっていうのはすごい、うちのね、パートナーが言うんですよ。
うん。
で、確かにフィンランドに行って、こう見ていると、もうすごい政治的なこととかも、親と、あと兄弟の間でも喋ってたりするので、なんか日本って、その辺が薄いよなっていうことを確か授業でも話したら、なんかすごくそれって腑に落ちましたって。日本ではこう芸能人の髪型変わったとかいうようなしょうもない話はするけど、こう政治の話とか全然しないですよね、みたいな。そういうコメントがありました。
だからやっぱりそういうところがね、振り返ってみると面白いなと思うのが、赤ちゃん生まれてすぐ自分の部屋で一人で寝かされたりとかして、なんか自立、赤ちゃんも生まれた時から自立だとか言ってるのに、なんか時が流れると日本の子の方がずっとさっさと自立してて、親と川の字になって寝て育ってる割には日本の子の方がなんかとっととなんかもう小学校から好きななんかね、塾も一人で行って夜帰ってくるみたいな。ほんでフランスの方が高校生になってもまだまだなんか親が送り迎えして、日曜は必ず家族で集まってとかしてるのが、なんかちょっと面白いなって思いますね。で、多分フランス人はそんなことは気づいてない。自分たちはそれでこう、やっぱこう、子供たちを自立させて、こうやってると思ってると思うんですけど、日本の子供たちがどんだけ早い時から勝手に活動してるかって見たらいいです。
また来年になるとね、ゆうたくんも、なおみも変わってくるでしょうから、ちょっとまたその話ね、したいですよね。
また、親の子離れっていう、そういう問題もあるかもしれない。
うんうん。あんまりね、もうコロナの話は、ね、来年はしないでおければなっていう希望はありますよね。
一年先っていうのは全然そのコロナに関しては読めませんね。 なんかまだなんか言うてるような気もするし、意外となんかワクチンでこうなってるのかなっていう気もするし、なんとも言ってませんね。
でも少なくとも昨年とか、でもこれまでも来年どうなってるかなっていう発想さえせずに、普通に来年が来ると思っていたところ、我々は未来を考えるようになった。ということで。
ベッドルは言ってますね。なんかいつも、やっぱりそう、まあ本当は人生いろいろあるから分からないとは言え、やっぱりいつも来年はいつも通りにあるって今まで思ってたのに、もうここの2年はね、もういつも通りの来年が何かよく分からなくなってるっていうね。
ですが、来年も女子会よろしくお願いします。今年もできてよかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。